中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院眼科医の田代久美子先生に白内障のお話について伺っていこうと思います。田代先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
白内障っていうのは私ももう耳に聞いたこともありますし、周りにも白内障の手術してきたよなんていう話を聞いて、あ、明るくなったななんていう話を聞いたりするんですけれども、実際ちょっとちゃんとどんな病気なのか改めて今日勉強させていただけたらと思うんですけども、先生、白内障どこが白くなる目の病になるんですか？
はい、白内障は目の中にある水晶体という生まれつき持っているピント合わせのためのレンズが、そこが白く濁る状態です。
はい、
物を見るときは黒目の真ん中の瞳孔から光が入っていって、眼球の内張りの部分にある網膜という物を見るための細胞が集まった、そういう膜があるんですが、その膜の上に映像が映ります。その映像のピントを合わせるためにあるのが瞳孔の後ろにある水晶体というレンズなんですね。
はい、
白内障が進みきると瞳孔の中が白く見えることがありますが、最近そこまで白内障を置いておくことはありません。
はい、
で、黒目の表面が白く濁るのは白内障ではありません。
はい、
私たちは目の内張りの部分に映った映像を視神経で脳に送って色を感じたり、字を読んだり、いろんなものを判断しています。
はい、
その映像が白内障でレンズが濁るせいで見にくくなるのです。
白内障というものは、見にくくなるっていうのがよくまず分かりました。この、白内障というのは言葉にもよく聞きますけども、みんながなる目の病なのか、そして年齢的には結構ね、うちの両親の年齢ぐらいだから、お年を召された方の口からよく聞く病なので、お年を置いてからなる病なのかっていうのを教えていただきたいんですけども、
若い頃の水晶体はその名の通り、水晶、クリスタルのように透明で、
はい、
でも柔らかくて、柔らかいせいでそれが薄くなったり厚くなったり、厚みを変えることにより度数を変えるんですね。
はい、
それで遠くや近くのものに、速やかにピントを合わすことができるのですが、40歳を過ぎてくるとこれが硬くなって、自由に厚みを変えられなくなってきて老眼になります。
まず老眼というのはそういう現象ですね。
そうですね。
はい、
で、年齢のためや、それから長年こう紫外線にさらされたりすることにより、水晶体を作っているタンパク質が変化して濁ってくるのが白内障です。
タンパク質が変化するから白くなる。
そうですね。はい、で、残念ながら、60歳を過ぎる頃から誰しも白内障の傾向は出てくると言われています。
はい、
もともとは透明で光を遮ることなく通さなければならないところの透明度がどうしても落ちてくるんですね。
はい、
もちろんすぐに視力が落ちたり不自由になるというわけではなくて、濁りの程度にも進行のスピードにも個人差があります。
はい、
で、右と左で不思議なことに進行に差があることもあります。
同じ人でも右と左に差が出るんですね。
はい
はい、
白内障は主に加齢による、年齢によるものですが、先天性のものもありますし、アトピー性皮膚炎のある方や糖尿病などの方では若くても白内障になることがあります。
年齢的には若い方もいらっしゃるけれども、60歳を超えてから気にしていた方が良いということになるんですね。はい、実際に白内障になった場合どんな症状が出てきますか？
まあ、白内障の症状は最初は光の加減によってもやがかかったように見える、眩しい、まあ、眩しいって言われる方結構ありますね、はい、だから進んでくればやっぱり視力が落ちますし、電気をつけても暗い、もっと明るくしないかとか言ったら、お家の人が明るいですよって言われるとか、そんなことがありますね、はい、それから、まあ、もちろん濁ってきますので色の鮮やかさが落ちる、まあ、くっきりしない、それから、まあ、目の中のレンズの変質ですので、はい、眼鏡の度数が変わりやすくなるなど、いろいろです。
ちょっとね、毎日の生活の中で自分の目見やすさなどをねちょっと確認していただきながら、今日も白内障の話を聞いていただけたらと思うんですが、実際に、まあ、白内障になられた方、手術をされている方もたくさんいらっしゃると思うんですが、その前に治療ですね、どのように治療をしていくのか教えてもらっていいですか。
白内障の治療としては白内障の治療用の点眼薬がありますが、はい、進んでしまった白内障の濁りを消し去るという力はありません。なので不自由、まあ、不快、見にくいと思われた方は手術ということになります。
点眼薬がまずあるんですね。
そうですね。
でそこから手術をするかということを判断していくということになるんですね。
そうですね。
実際にこの白内障の手術はどのようにしていくのか教えてください。
はい、白内障で濁る、まあ、水晶体ですね、これは黒目の後ろの部分にある沈視体というたくさんの繊維で支えられています。
はい、
水晶体には透明な皮があって、中に柔らかい皮質という部分と硬い芯にあたる核という部分があります。
はい、
手術の時は透明な皮の部分を残して超音波で硬い芯の部分を崩して吸い取って、合成樹脂でできた6ミリ程度の直径のレンズを植え込みます。
はい、
コンタクトレンズとは違いますので入れていて痛いとか紛失するということはありません。この目の中に入れるレンズにもいろいろな度数があり、手術後に使いやすい目になるよう考慮して度数を選択します。
はい、
この人工のレンズは何年かしか品質が持たないという期限はありません。
あ、では一度手術を踏み切って新しいそのレンズを入れれば、ずっと目の方はクリアになっていくということなんですね。
そうですね。
実際にではね、ちょっと見にくくなったなと思って手術を踏み切ることにする、その適切な時期っていうのはいつになるんですか。
はい、まあ、白内障の手術の時期については決まった一線があるわけではありません。
はい、
どれぐらい見にくくなると不自由に感じるかには、仕事や生活によって個人差があります。
はい、
メガネなどで補っても十分視力が出ず、したいこと、しなければいけないことがしにくくなった時、車の運転をされる方では免許更新が通らない時、なんとか見えるけど霞んだり眩しかったりして運転をするのが危険だ、
はい、
から霞が鬱陶しくて仕方がないなどの症状があった時に手術のご相談をします。
はい、
白内障の手術は危険性が少ない手術ですが、手術のリスクがゼロというわけではありませんので、白内障が見つかったら見えていてもすぐ手術をするということではありません。
はい、
白内障は他の病気を伴わなければすぐに手術をしないと手遅れになるということはありませんので、時期を見て体調を見て予定するということになります。
はい、
ただし最近の手術方法では白内障が極度に進行して、その芯にあたる核の部分が硬くなってしまうと、手術がしにくくなりますので、
はい、
そこそこの時期には手術をしておいた方が安全です。
なんか個人の、まあ、見やすさ、見にくさ、そのあたりで手術をする時の時期を見極めるのがいいということになるんですね。
そうですね。人によりますので、
はい、
もう絶対この一点を超えたらみんなが手術をするという、そういう一点はありません。
なるほど。はい、そう思ってずっと白内障の症状が出ているのにいつまでも置いておくと、先生どうなっちゃうんですか。
さすがに最近ではあまり見かけませんが、白内障が極度に進行すると最後にはもう光しか見えなくなることもあります。
はい、
人によっては目の中で水晶体が膨らんできて、
うん、
急に目の痛みが出て視力が落ちてしまう緑内障を引き起こすことがあるので、まあ、むやみと放っておくのも勧められません、
はい、
昔は白内障の手術は、まあ、0.2 とか 0.3 ぐらいまでしか見えなくなってからするといったこともありましたが、
はい、
手術方法が改善されたことから今はそこまでは置いておきません、
うん、
白内障の手術の効果は何年かしか持たないから早く手術をしてはいけないなどと言われる方があるとも聞きますが、そんなことはありません、
うん、なるほど。なんかこうやって聞いてたら自分の生活でどのぐらい目がちゃんと見えてるかなっていうのを確認しないといけないななんて思い出してるんですが、なかなかちょっと自分で目のチェックってしたことないんですけど、先生こう自分でチェックする方法ありますか？
いやもう簡単なことしかないんですが、
はい、
まあ、いつも両目を使って見ているので、
うん、
片目が悪くなっても気がつかない方があります。
そうですね、
うん、時々片目をつむって遠くを見たり、
うん、
近くを見たり、
うん、
霞んでいないか歪んで見えないかをチェックしてください、
はい、
片目が見えにくいけど両目で見たら見える、
うん、
不自由ないからまあいいかと眼科へ来られない方があります、
はい、
まあ、片目が見えないと遠近感立体感が取りにくいので、うん、足元が危なくなりますね。
そうですよね、うん、
ひょっとしたら早く治療しないといけない病気があるかもしれません、
はい、
片目が見えるからと放置していたり、もう年だから手術なんて嫌だと思っていらっしゃる方でも、
うん、
両目が見えなくなると慌てられることがあります、
はい、
片目でも見にくい時には眼科を受診しましょう、
うん、まあ、年齢的にはね、還暦を過ぎたぐらいから少し自分で日頃からチェックできればいいんじゃないかななんて今日の先生のお話で感じてるんですが、ご家族の方とねできればチェックし合うというのも大切かもしれないですね。
そうですね、うんうん、あのカレンダー見えるとかね。
あ、そうですね、片目ずつこうつぶってね、
う
ん、遠く見えるって言ったり、
そうです、
近いものを新聞なども、うん、見えるかなって言って確認するのも、
それも片目ずつつむってね見てみるっていうのは大事だと思います。
そうですね、はい、ぜひちょっとご家族でやっていただけたらなと思うんですけれども、さあいざ白内障の手術を決めるときどんな注意が必要なのかを先生教えてください。
まあ、白内障の手術の話に戻りますけれども、
はい、
白内障の手術には、まあ、ご存知のように日替わり手術と入院でする手術があります、
うん、はい、
まあ、施設病院によっていろいろですが、西宮中央病院では入院で手術をしています、
はい、
手術方法は入院と日帰りで特に差はありません、
うん、
日帰り入院それぞれにメリットとデメリットがあると思います。糖尿病や高血圧などの体の病気の病状が落ち着かない方、
はい、
一人暮らしの高齢者で自分で手術後の目薬をさしたり通院したりが困難な方、
うん、
手術する目の反対の目も見えにくい方など、
うん、
まあ、入院手術がどうしても必要な方があります。
そうですね、はい、
まあ、白内障の手術は通常は局所麻酔です、
はい、
1回の手術で両目同時に手術するということは通常ありません、
うん、
もちろん片目が悪いので片目だけ手術をしてもう一方はしばらくそのまま様子を見ることもあります。
はい、
両目を続けて手術する場合は両目とも白内障が進んでいるとき、
うん、
片方だけ手術をすると近視や遠視の度数に差が出て違和感や目の疲れが出そうなときなどですが、両方する場合でも片方ずつ日を分けて手術をします、
はい、
めんどくさいな一度にしてよと思われるかもしれませんが、
はい、
まあ、あってはいけないことなんですけれども、手術機器手術室の不備などにより手術後両眼に異常を起こす危険性をなくすためと従来言われています、
はい、
視力がすぐに 100% 回復するわけでもないので両目同時に手術をすると両目ともがしばらく見にくいということも起こりうるのでこのようになっています。
うん、なるほど、まあ、手術をするにもそれぞれの手術方法を選んでいてでされていくということですね。
そうですね、
手術をするのに年齢制限というのはあるんですか？
はい、 まあ、この頃の高齢者はお元気で、まあ、いろんな活動をされています。
そうですね。
コンピューターやスマホも使われますし、はい、運転、スポーツ、音楽など皆さんいろいろなことをされています。
はい。
まあ、書類仕事なども人に任せられないというのもあるのか、80代後半でも90代でも白内障の手術をされます。
はい。
一方でもう年だから手術はしたくないと言われる方もあり、いくら白内障の手術が負担の少ない手術とはいえ、体の病気があってストレスをかけてはいけないので手術は避けたいという場合もあります。
はい。
白内障はほとんどが局所麻酔ですので、まあ、残念ながら認知症があって手術に協力していただけない場合は手術に踏み切るのが困難になることもあります。手術に年齢制限はありませんが、手術をするには体調、ご本人の気持ち、まあ、一番大事なのは手術をして見えるようになりたいという意欲が、それがまあ一番大事ですね。
まあ、何歳というまでの年齢制限はないですけれども、まあ、自分の体調、気持ち、手術をしたいという意欲、これが大切になるということですね。
そうですね。
まあ、そのためには自分の目がどこまでちゃんとクリアに見えているかというのを点検する必要性はあるということですね。
はい。
先生、この白内障の手術をすると眼鏡というのはいらなくなるんですか？
はい。白内障の手術に使う眼内レンズには一定の距離にピントが合う単焦点レンズと遠近にピントが合う多焦点レンズがあります。
はい。
現在保険で使えるレンズは一定の距離にピントが合う単焦点レンズのみです。
はい。
このレンズでは手術後遠近ともくっきり見るためには眼鏡が1つあるいは2つ必要です。どうしても必要になります。
はい
はい。一方で多焦点レンズは遠近ともにピントを合わすということを目指していますが、にじむとか暗いところで見にくいとか言われる方もあるようです。多焦点レンズを使用する白内障手術は病院により費用が異なり、先進医療の指定を受けた施設病院では一部保険が使えたり、生命保険の先進医療特約で補填ができるようですが、保険診療で行う単焦点の眼内レンズを用いた手術に比べるとかなり高額になります。
はい。
西宮中央病院では取り扱っていませんが、興味のある方はインターネットで多焦点眼内レンズと検索するといろいろな病院クリニックのホームページで多焦点レンズの特徴、どんな方に向いているか、費用についてなどそれぞれに出しておられるので検討いただいたらと思います。
はい、わかりました。今日はね、いろいろな白内障のお話を先生に伺ってきているんですけれども、何よりもなんかこうちょっと自分の目はどこまで綺麗に見えてるかなっていうのを日々の生活の中で確認するのが大切だなというのも感じました。リスナーの皆さんに先生、最後になりましたか、一言お願いいたします。
はい。不自由ない目を手術する必要はないですが、白内障で眼鏡をいくら変えても見にくくなったら、あまり辛抱せずに早めに手術をして、そういえば最近本や新聞を読まなくなったとかいうことのないように、またもっと見えなくなったらどうしようという心配をなくして安心して過ごしていただきたいと思います。
はい。ぜひ皆さんの生活、毎日の中でね、少し変化を感じていただきながら、気になるところがあれば必ず受診をしていただくようお勧めしていきたいと思います。今日は白内障のお話を眼科医の田代久美子先生に伺っていきました。田代先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで。0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。